マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村さんをスタジオにお迎えしました。杉村さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、
は
い、
楽しみにしてました。
いえ、国策投資家の杉村です。
そうですね、初対面ですよね、
そうですよね、はい。まあ、前回ご登場された時は杉村さん、確か日銀金融政策決定会合の発表の前だったんですよね、
2週間前ね、
はい、半年以上前から国策投資家として日銀動くならこの4月だと、もうずっと予想してね、でそのちょい前ぐらいには通信社も全く僕と同じことを言ってね、思ってることを書いてくれて、もういよいよ期待がもう最高値に達した時のこの迎えた4月28日金曜日、何もなしと
空振り。
いやもうね、びっくりしすぎて思わず初めて日銀電話しようと思いました。本当かと。
そのぐらいのびっくりだったわけですね、
嘘だろと、何もしないんですかと、
ゼロ回答ですもんね。
いや、あれには疲れましたね、もうなんかもうどうな、今度もずっとね、日銀のずっと
日銀ウォッチャーとして、
なんか最近黒田さんもなんかマーケットとの対話がちょっとなんか下手になってないかなっていう気がするんですよ。
ね、そう思ってる方って増えてるんじゃないかなと思っていまして、
もともとあんまりうまくはなかったと思いますけどね、市場を驚かしてね、評価上げてきたところありますからね、だからでも今回は逆に、だから逆にマーケットを驚かしてくれたということになるのかもしれませんけども、
逆サプライズということなんですね。
これね、サプライズ好きってね、そういう疲れるところあるんですよ、やっぱりね、何の期待もしてないところにね、ポッとなんかプレゼントがある、何かこう花がある。例えば私明日結婚10周年ですけどね、
おめでとうございます、ね、
何か用意をする。でも、これはね、過度な期待を持たれるとダメだから、あらかじめ言っとくわけですよ、明日だと、そうすると期待値をどんどん下げると、そしてやるっていうのはいいんですけどね、なんかダメですね。
そうするともう皆さんですね、4月がなかったので次はと期待値すごい高まってると思うんですが、こんな質問が来ています、太蔵さんはかねてから日銀追加緩和4月説でしたが、今回は残念ながら逆サプライズでした。次回の会合は6月の予定ですが、太蔵さん緩和ありと予想していますかと。まあ、黒田さんかなり追い込まれてるんじゃないかっていうことなんですけど、どうですかね、これ。
これ国策投資家としていつも言ってるのは、7月の参議院選挙がありますと。で、政権与党としてはやっぱり株高の状態で選挙に臨みたいと、そうすると逆算すると4月で緩和した方が一番その効果は6月7月投票日あたりに出てくるという根拠から、4月説をずっと訴えてたんですよ、ところが黒田さん1月にやったでしょ、でそれでうわなんかおかしい時期にあるなと。そうすること、その国策投資家としては6月の川ってあんまり興味ないんですよ、したがって予測もしてない。
なるほど、どうでもいいと、
ただ、これこの企画が投資で楽しいねっていうことなんですよ、で、当てることが何もね、目的っていうかね、そうじゃなくて、ぜひ皆さんにね、話したいのは、投資家っていうのはですね、自分が日銀の総裁になった気分になれるってことです、自分が日銀総裁だったらどういう手を使う、今こういうことやる、ああいうことやる、こういうことを予測するっていうことがですね、非常にね楽しいんですよね。だからこのマーケット参加者になるってことはそういうことですからね、それでいや外れたこの野郎畜生ってね、日銀に抗議してるようではダメです。まだまだ青い。
じゃあ太蔵さんが
電話しなくてよ、
電話しなくてよ、グッと言った、さすがの僕も電話しよう、本当ちょっと黒田さん変わってくださいと、一言確認したいと、本当に何もしないんですかと、
じゃあ太蔵さんだったらどうです、臨時会合でもしちゃいますか、今だったら
臨時会合ちょっともう一回ね考え直そうと言いたくなるところですけど、まあでもいろんな、自分が今財務大臣だったらどうするか、とか、その為替水準なんかもね、今ねやっぱり、質問もあるんですよね。
そうなんです、為替水準についてですね、こちらせっちゃんとランチバスケットしたいさんから、いただいております。為替水準についてお聞きします。以前の放送でドル円108円レベルは麻生さんが円高特命大臣を外れた時期なので、ここを下回ると為替介入もありというお話がありました。最近アメリカサイドから財務長官がドル円は秩序的と述べたり、日本を為替操作国リストに入れたりといった動きがあります。日本の為替介入は実質封印されたように見えるんですが、どうでしょうかと。確かにこの今介入ほんまにできんのって思ってる方多いと思うんですけど、太蔵さんどうですかね。
この話で前回お話した2000、第2次安倍政権、この 安倍政権が誕生して最初に内閣改造したのは2014年の9月ぐらいでしたっけね、はい、でそれまではもう1ドル80円とかそんなくらいでからでずっと上がってちょうど108円ぐらいの時に内閣改造して、うん、でそれまでは麻生財務大臣には円高対策担当大臣という特命担当大臣がついてたんです。でもこの改造で今言ってるのは円高担当が外れたと。つまりどういうことかというと国策としか何を見るかというと108円レベルがで円高外してるんで、はい、だから107、108円あたりが日本政府としてはこれ以上の円高はちょっと勘弁してくれよと。だから今朝の麻生財務大臣も、まあ、今のところ口先だけだって言われてますけども、はい、もうやるぞと介入するぞと結構強気に発言してると、
うん、ちょうどぴったんこ今の水準ですもんね。
そうだから、まさにね、だから為替もちょっと107円106円いくとやっぱり少し戻してる、はいはい、だからこういったところはマーケットで意識されて、でサミットまでは実際に介入できないんじゃないかと、かあの各国通貨安競争するのやめようねっていうコンセンサスがなんかあるみたい で、うん、でその議長国が介入サミット前に介入するっていうのはちょっとそのみんなの約束事を破るんじゃねえのと、議長国としてリーダーシップ発揮できなくなるんじゃないのっていう不安からできないんじゃないかと、裏を返せばじゃあその後はできるのかって話になるわけ で、
はい、
でそうするとやっぱりじわじわじわじわとその介入期待もあるんで、僕はね為替水準に関しては今が本当ね、あの円高のもうギリギリのところで、これ以上本当突っ込みだと政府も黙っちゃいないと。そう考えるとやっぱりね、日銀の4月説は僕外しましたけどね、
はい、
一番大事な5、6の大盛り上がり、うん、これやっぱまだまだね捨てたもんじゃないぞというのがね私の予測で見立てで、
株価の上昇ということですね。
だから本当ねスルスルっとね5、6でね1万8000、9000までね、うん、戻すタイミングが来るんじゃない。1万8000をね一つのターゲットプライスにしてるんですけどね私はね。
しかも確かに内閣支持率も、うん、あの高いまんまなんですよね。
だから
しっかりしてますよね、
日銀総裁の4月説の、外しもうすごく、ショックだったんですけど、でもじゃあ全部もう、売っちゃうかと言うんじゃないのは、僕の最大の投資基準が内閣支持率にあると。だから皆さんもね、うん、ぜひね僕は内閣支持率で投資判断をしてますけども、はい、皆さんの内閣支持率、皆さんの投資基準っていうのをやっぱきちっと持つと、そうすると、すごくこう投資に対して前向きにできるんじゃないかなと思いますけどね。
これどうですか、支持率っていうと前そのアベノミクスがうまくいって株価が上がって円安になって株価が上がってそれで支持率高かったっていう側面強かったと思うんですが、逆に言うとそれが一番のこう寄り所で、株がこれだけ下がっちゃうと本当はもっと支持率下がってもおかしくないのかなっていう気もしてたんですけど、下がんないですね。
下がんないんですよ。で、うん、それよく鎌田さんとも議論するんですけども、はいはい、やっぱりここ最近外交で相当ポイント稼いでますね。
なるほどなるほど、
で、うんうん、実際にもう一つの要因としては他に適当な人がいない、安倍政権の最大の追い風は野党だっていうぐらい、うん、今のいやこれはね、フラットに見てですよ、
はい、
データだけを見た限りですよ、史上最も弱い野党ですよ今、うん、こんなに長く政権が続いていて、こんなに野党の支持率が低いっていうのは、うん、これそうめったにない。これもね一つね追い風になる。安倍さんがいいから支持されてるのか、うん、それとも野党が弱いから結果的に相対的に内閣支持率が高いのか、これはよく分析しなきゃいけないところですけど、少なくとも内閣支持率が高いというのは事実ですよね。
そうですね、うん、
そうすると5月6月にかけて株価がぐっと上がる可能性はまだあるぞっていうことなんですけど、6月以降どうなるんですかねこれ。
これね参議院選挙後っていうのは、うん、僕はね本当わからない。特にね、うん、そのここ最近のマーケット、あの企業の動きなんかで見てると、例えばユニクロなんかは値上げをして大きく減収していると、はいはい、うん、アベノミクスって今もうデフレからの脱却の壮大な実験をやってると思ってるんですよ、うん、これだけの大胆な金融緩和して果たして本当に資本主義経済でデフレに陥った時にいろんな政策でデフレからの脱却ができるのかどうなのか、今瀬戸際にいると思うんですよ、
うん、
例えばユニクロ、それ牛丼チェーン店、例えば今なんかちょっと不安な材料としては、
はい、
牛丼よりも豚丼出したと、
はい、
豚丼安くしたと、
うん、
それで売り上げが回復したと、これって
値下げも50円とかですね。
アベノミクスもう3年やってて、うん、デフレからの脱却だと言ってて、いやいやいやデフレの逆戻りじゃねえかと、
うん、そんな感じしますね。
でそれって強烈な不安なわけです、国策投資家として、うん、でこのあたりが参議院選挙終わってみないとまだ分かんないと同時に、 これいよいよね、これ個人投資家の中長期で考えられている方多いと思うんですけどね、アベノミクス終盤戦に入ります。2018年9月までですから。そうするとこのアベノミクス後、
うん、
このバトンがですね誰に渡されるのか、そろそろマーケットは気にしなきゃいけない頃ですよ。ポスト安倍ですね。
ポスト安倍ね。
そうですね、うん、機関投資家の方やまたあの上場企業の経営陣の方と話してもコーポレートガバナンスが逆行するんじゃないかとか、うんうん、経済政策が逆行するんじゃないかってすごい心配されてる方の声がすごく増えてきてる感じするんですよね。次期総理って太蔵さんは誰だと思われてるんですか。
いや誰になるか分かりませんけども、うん、これだけ長く続いた政権の後ですから、うんうん、どんな企業でも新社長は独自職出したからでしょ。
あ
それと似たようなもんで、うん、新総理だってやっぱね自分の独自職出したからんですよ。そうすると、うん、独自職で一番分かりやすいのは反安倍の色を出す。そうすると今おっしゃった、うん、そのコーポレートガバギャバあの何ですか、
コーポレートガバナンスの逆行、
逆行とか、うん、なんかこうアベノミクス以外のこと、
うん、
そうすると、うん、今度の参議院選挙、安倍さん自身ももう次はもう多分憲法改正一直線ですよ、
うん、
選挙終わったらね、
選挙終わったら、うん、それやっぱり経済に基軸を置いてたアベノミクスから、うん、やっぱそうしたこの憲法だとかそういった国の国家の在り方とか、うん、これとても政治的には重要なことです、
うん、
とても大切なことなんですけども、うん、こと株価にとっては何の影響もない。
それはそうだ。
この憲法改正、もう投資家としては政治的にはとても重要です。僕も銀経験あるから、うん、この国家のあり方を議論するのとても大切なことです、うんうん。安全保障とかとても大切なことなんですけども、投資家にとっては本当に冬の時代が来そうな。
あんまり株式上で憲法関連株とか聞いたことないですよね。長いこと見てますけどね。
そのあたりは、うん、ちょっと頭に入れなきゃいけない。もっとあともう一つ質問もあるんですよ。トランプさんの話ね、
はい、はいはい、そうなんです、うん、こちらですね、ラジオネームリンリーさんからも来ています、うん、太蔵さんこんにちは、いつも楽しく聞いています。太蔵さんはトランプ大統領リスクに備えていますか。もしもトランプ氏が大統領になったら何が起こると思いますか。元政治家の立場上少し発言しにくい内容かもしれませんが、経済面だけでなく政治面や外交面についてもお話ししていただければ嬉しいですということなんですが、
ありがとうございます。
これトランプさん、ね、もしもなった時に相性のいい総理かどうかというのもちょっと影響しそうですよね。マーケットには。
ご丁寧に政治家の立場上ね少し発言しにくい内容かもしれませんがということですけどね、何にも発言しにくくありません。誰が僕のトランプ論を、ね、聞いて、ね、影響を与えます、この日米同盟に。全然ご心配なくと。ただ正直言ってすごいトランプリスクを抱えて意識してます、っていうのは、うん、トランプさんの何がリスクかって言ったら経済政策ほとんど言ってないんですよ。法人税減税ぐらいしか聞こえてこなくて、うん、あと何すんのって TPP ひっくり返す、
うん、
そんなことばっかりでしょ。
だ
から
、ね、壁つけるとかそういう
話ですもんね。ねえ、壁つけるとか、あとなんかそんなで米軍引き上げるぞと、
うん、
でただそのいろいろ国内でも議論されてるんですけど、8年前にオバマさんが大統領になった時に We can だと、チェンジだと、うん、核廃絶だと、ノーベル平和賞を取ったと。僕ね本気でこの世から核なくなんじゃないかって一瞬期待したんですよ。ところがね、うん、全然変わらないですよね。で意外とねアメリカって議会が強いんですよ。だから議会がやっぱりね大統領の歯止めをかける、で圧倒的多数がトランプさんみたいな考え方とは大きな間違いで、議会とかそういったアメリカの経済界は今の日米同盟が大事だっていうんで、仮にトランプさんがなってもそれほどその暴走するようなことはないんじゃないかっていうのが僕のまあ見立てなんですけど、
議会が歯止めをかけるとね、
ただポスト安倍とトランプ、もしトランプさんになった時の相性は本当にまあなんか今から小説が書けるぐらい、まあ、未知の世界で予測してもしょうがないっていう感じですよね。
そうすると太蔵さんの話を伺うと6月以降はもうちょっと未知の世界になるので、5月6月に一旦儲けれるとか儲けていこうっていう投資戦略がいいんですかね。どうでしょう。い
や僕はだからずっとこの参議院選挙前が、うんうん、まあ一つの、
うん、
儲けるためには変わって売らなきゃダメでしょ、
はい、
だ売りのタイミングったらここじゃないかっていうのはもう今頃じゃないかっていうのは僕のね見立てなんですよ。でこっから先はちょっとまた様子を見て戦略を立て直そうっていうのが僕の考え方です。
はい、
まあ、今週は企業の決算発表がピークを迎えておりますけれども ね
そういった意味ではその先ほどユニクロであるとか牛丼チェーンの話もあったんですけども、うん、太蔵さんがこれは抑えとけっていう決算があったらぜひ教えてください。い
やこれは理屈抜きの明日のトヨタですよ。
あ
これは トヨタが、うん、トヨタ一社 の見通しっていうのも大事なんですけど今後の為替相場だとか、うん特に前回の熊本の地震の影響だとか、うん、そういったいろんな見通しをですねやっぱ日本のリーディングカンパニーですからねやっぱりどういうふうに企業として見てるかっていうのはやっぱそこは注目したいなと思ってます。
あの政治家の方もやっぱりそういったトヨタであるとか大企業の決算ってすごい意識されてたりとかするもんなんですか。どうなんですか。
まあ、意識する方もいればいろんな政治家いますからね。
そうですよね。いろんな人がいますもんね。ちょっと今の
それぞれに聞いて700人ぐらい国会にいますからね。
経済意識する人はねでもやっぱり気になるんじゃないですかね。
いやいやもちろんそうですよ ね、はい、
そうですね。あの決算発表はもう杉村さんは1年でこの時期だけ注目するっておっしゃってましたよね、
あんまり個別企業は見ないんですけど、はいはい、この時期はよく見てます。
はい、さてここで杉村さんがご登場のセミナーのお知らせです。7月の2日7月2日土曜日午後1時から東京の読売大手町ホールでゴールドの祭典東京ゴールドフェスティバル2016が開催されます。杉村さんはなんと生徒役で金投資のポイントを学ぶ、はい、公開授業にを担当されるということなんですよね、はいはい、はい。ゴールドについて学んでゴールドを体感する特別な一日になるということなんですね、はい。杉村さんご登場のほか金工職人によるワークショップですとかあとゴールドにまつわるプレゼント抽選会なども行われます。参加は無料ですので事前にお申し込みください、はい。参加ご希望の方ラジオ日経トップページイベントセミナー欄をご覧いただきますかあるいはゴールドフェスタで検索してください。見て聞いて触れてゴールドの新たな魅力を発見してみてください。杉村さんにもお会いすることができます、
はい、どうぞよろしくお願いします。
は
い、
太蔵さんは金投資すでにされてるんですか。
あの金の ETF とかねって言ってきたじゃないですか、うん、あのあたりを少しやったりとか、うん、ただあのずっとマーケットあの株とかを中心にね FX とかやってたんでいろいろ広げると勉強したいなと思いましてね特に7月以降読めないですからね、うん、まあいろんなことで勉強したいなと思ってます、はい、はい。
そうですね。ぜひはい、ぜひ皆さんいらしてください、はい。ここまでは杉村さんとご一緒に投資に行って楽しいねのコーナーをお送りいたしました、はい。次回ご登場は5月24日再来週の火曜日ですね、はい。杉村さんまた楽しみにしております。いろいろなお話伺えます。
よろしくお願いします。しします
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょうど伊勢志摩サミットの直前ですもんね。
5月26日、ま、27日、
はい、この時に財政政策またどんなものが出るのかな動きがあるのかなとかね、うんうん、いろいろちょっと、はい聞きたいところはありますね、
はい、杉村さんありがとうございました。
どうも失礼しました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。